Good afternoon, everyone.
皆さん、こんにちは。こんにちは。
As you can see from the screen up there, I think I'm going to start a new series today looking at biblical words.
で、今日は前でも出てるように、分かるように、聖書的な言葉について話をしたいと思っています。
How many people in here, I wonder, like me,How many of you grew up in a church environment?
私みたいに教会の環境で育ったっていう方どれぐらいいらっしゃいますか?
A few people.
何人かいらっしゃいますね。
How many of you maybe didn't grow up in a church environment, but you've come to realize that there's some words that you seem to hear a lot of about in church?
それでは、じゃあ教会の環境で幼少の頃こう育ったわけではないんだけれども、教会でよく耳にする言葉が特別な言葉があるのに気がついたという方どれぐらいいらっしゃいますか？知ってる。
There's some of those as well.
ね、何人かいらっしゃいますね。
Yes, so we're talking about words like redemption, repentance, born again, salvation, words like this.
例えば、贖いとか、悔い改めとか、救いというような言葉なんですけども、
words like this can be quite difficult to understand at times, right?
こういう言葉は時にはこう理解しにくいことがあります。
Yeah, and I think the problem for people like me who grew up in a church environment is that we maybe become a bit too familiar with these words.
私みたいにこの教会の環境の中で幼少期からこう育ったっていう方は。ちょっとこういう言葉を聞き慣れすぎて慣れすぎてしまってるっていうそういう問題もあるのではないかと思います。
Yeah, so like we hear these words so much that we tend to maybe forget the original meaning.
で、あまりにもこういう言葉を聞きすぎて本来の意味っていうものを忘れてしまうことがあります。
Yeah, or maybe we never even knew the original meaning in the first place.
あるいはもうそもそも本来の意味を最初から知らなかったっていうこともあるかもしれません。
Yeah, this was the case for me, I think, with the word grace.
で、私にとってのその恵みという言葉がそうだったんですね。
Yeah, ever since I was a little boy, every Sunday I probably heard the word grace about 100 times.
私はもうちっちゃい時からそうやって教会の環境で育ってますから、毎週日曜日になるとおそらくもう100回ぐらい恵みっていう言葉を聞いているのではないかと思いました。
Yeah, so I would go to church and the preacher would speak about God's grace, then we'd all sing Amazing Grace, and I even have a little sister called Grace.
そのメッセージする方は神の恵みについて語り、そして驚くばかりの恵みっていう賛美歌を歌い、そして私にはグレイスっていう名前の妹までいるんですね。
Yeah, but you know, for me, I actually realized in my late 20s that I never even really knew what that word meant.
でも20代の後半ぐらいになると、その言葉の本当の意味するところっていうのがよく自分で分かってないっていうことに気がつきました。
Yeah, but one simple definition changed all of that for me.
で、一つその言葉、恵みっていう言葉に対する定義で私のこの考えというか印象が完全に変わってしまったことがあるんですね。
And that definition was, grace is receiving what we don't deserve.
その恵みというのは私たちが受ける資格のない、受けるに値しないものを受けることですっていうその定義だったんですけども、
receiving what we don't deserve。
私たちが受けるに値しない、受ける資格のないものを受けること。
Yeah, so now when I hear the word grace, I'm like, wow, I'm receiving something I don't deserve here.
これを理解すると、私はもう恵みという言葉を聞いたら、今までのその耳障りが良いだけの言葉ではなくて。ああ、私は受ける資格のないものを受け取っているんだという気持ちになります。
Yeah, my whole perception of that one word has completely changed.
だからこの言葉に対する私の認識が完全に変わったんですね。
Yeah, because instead of just hearing a nice sounding biblical type of word, I hear receiving what I don't deserve.
その単に聖書的な耳障りの良い言葉っていう認識しかなかったその恵みという言葉が、自分が受ける資格のないものを受け取っているんだっていう解釈に変わったんですね。
Yeah, so hopefully today as we start this new series, I can do the same for you for as we start to look at some of these biblical types of words together.
なので、この今回この新しいシリーズ、その聖書的な言葉のシリーズを通して、聖書的な言葉を一緒に見ていくことで、皆さんにも同じようなインパクトを与えることができたらなと思います。
Yeah, hopefully I can breathe some new life into these words which we maybe hear a bit too often and tend to forget the original meaning of.
よく、まあ、耳にするし、本来の意味をこうちゃんと忘れてしまって把握していないというような、そういう聖書的な言葉に新しい命を吹き込むことができたらなと思っています。
Yeah, so today I want to start by looking at grace.
なので、今日はその聖書的な言葉の恵みという言葉から始めたいと思っています。
Let's look at what the Bible really means when it talks about grace.
聖書が恵みということについて語るときに本来何を意味しているのか見てみましょう。
Yeah, so it's in your notes there, but the Bible, when it talks about grace, you can divide it into three different types.
皆さんのお手元のメッセージノートにもあるんですけれども、聖書には大きく分けて3つの種類の恵みがあります。
That's general common grace.
一つは一般に与えられる恵み。
And then we have saving grace.
そして救いの恵み。
And finally, we have sanctifying grace.
そして清めの恵みです。
I know I just used a lot of more complicated biblical terms there.
もうまたなんかややこしい聖書用語を使ってしまいましたけれども。
But don't worry, I'm going to take each one of these one at a time.
でも心配しないでください。一つずつ説明していきます。
Yeah, I'm just going to look very simply at what these terms, what these types of grace mean for us as individuals.
私たち個人にとってどういう意味があるかということを簡単に一つ一つ説明していきますね。
Yeah, because it's all about us receiving undeserved blessings from God.
これは全部私たちが受けるに値しない神様からの祝福を受けることということに関係しています。
Which means that we can remain humble before God and continually give thanks to Him for all of these things.
これらのことによって私たちは謙虚さを保つことができて、すべての祝福に対して常に神様に感謝することができるようになると思います。
Yeah, so let's start with common grace.
じゃあまずその一般に与えられる恵みについてです。
This is my first point.
これがお手元のメッセージノートでも最初のポイントです。
And we're going to go to Psalm 145 verse 9.
詩編の145編9節を読んでいきたいと思います。
It says, The Lord is good to all. He has compassion on all that he has made.
主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。
Yeah, so this verse is talking about God's common grace, right?
この聖句は神様が一般に与える恵みについて述べています。
This is the grace which God bestows uponEverything upon all that he has created.
神様がすべての人、神様が作られたすべてのものに授けてくださる恵みのことです。
The things God does for all mankind, which we don't deserve.
私たち受けるに値しない、そういう全人類のために神様がしてくださることです。
Yeah, so every day when you wake up in the morning and the sun is shining, you can thank God for that.
毎日朝起きて太陽が輝いていたら、そのことを神様に感謝することができます。
When you make yourself a cup of tea and toast, you can thank God for that as well.
紅茶を入れてトーストを作って、そのことに、その恵みにも神様に感謝することができます。
When you come in from work on a cold winter's day and get warmed up under the kotatsu, you can thank God for that as well.
寒い日に仕事から帰ってきて、こたつでちょっと温まることができると、神様に感謝することができます。
This is all part of God's common grace towards you.
これはすべて私たちに対する神様の一般に与える恵みというものの一部なんですね。
The Bible says that Everything that's good in this life is a gift from God.
聖書にはこの世の良いものはすべて神様からの贈り物だというふうに書いてあるところがあります。
So you can praise God and thank Him for all of these things.
私たちはすべてのこと、これらのすべてのことについて神様を賛美し、神様に感謝を捧げることができます。
Yeah, it's all part of His common grace, right?
これがその神様の一般に与える恵みっていうことです。
He cares for His creation and provides for all our needs, whether we deserve it or not.
神様は作られたすべてのものを大切にして、私たちが受ける資格がない、あるかどうかにかかわらず、私たちの必要を満たしてくださいます。
And that's because He loves us, right?
それは神様が私たちを愛してくれてるからですよね。
God loves to do good things for us and give good things to us.Because he's a good God.
神様は良い神様なので、私たちのために良いことをしてくださって、良いものを与えることがもう喜んでしてくださる、そんな神様です。
And the thing here with common grace is that everyone receives it, right? Not just children of God.
この一般に与える恵みの鍵となるのは、神様の子供だけではなくて、すべての人がそれを受けるということです。
Yeah, this is what makes it different from.Sanctifying grace and saving grace.
これがこの後私が話をする救いの恵み、それから清めの恵みと異なる点です。大きく異なる点です。
Yeah, the Bible says that God causes the sun to shine on both the good and the evil.
聖書には神様は悪人にも善人にも太陽を昇らせると書いてあります。
He causes the rain to fall on both the just and the unjust.
正しい人にも正しくない人にも雨を降らせることがあります。
So this doesn't mean that God is unfair, but rather that He is a God full of grace.
でもだからといって、じゃあ神様が不公平な神様だっていうことではなくて、むしろ恵みに満ち溢れた神様だということです。
He blesses all of us with good things that we don't deserve every day.
私たち全員に毎日私たちが受ける資格がないのに良いものを与えて祝福してくださいます。
And that's all because he loves us.
それはどうしてそうしてくださるかというと、神様が私たちを愛してくださっているからです。
And of course, the greatest thing which he's done for us out of his love for us was sending his only son to die in our place.
そしてもちろん私たちに対する愛からしてくださった最大のことっていうのは、私たちの身代わりになって死んでくださったそのイエス様が十字架にかかってかかるために使わせてくださったことです。
This is where the real deepness of God's love towards us is revealed.
もうここに本当に神様の私たちに対する愛の深さっていうのがもうしっかりと現れていると思います。
And it's where the requirements of God's perfect Fairness, God's perfect justice are completely met.
そしてこれは神様の完全な公平さと正義っていうものの要件を満たすところでもあるんですね。
This is just getting into my second point here.
これが私の二つ目のポイントになります。
Which is saving grace.
それは救いの恵みです。
Yeah, now I'll probably do another message in this series on the word salvation.
またこの救いという言葉に関してメッセージすることになると思ってるんですけども。
I know this is another one of those words whose meaning can be a bit difficult to grasp.
で、今日はまあちょっとその意味をつかむのが難しいかもしれないんですけど。
But today, just for today, when I say saving grace, what I'm talking about is the undeserved gift of eternal life.
私がその救いの恵みというときは、今日のところはその永遠の命という無償の贈り物について話しているというふうに考えてちょっと聞いてみてください。
Yeah, so this gift is available to everyone, but we only receive it when we choose to accept and follow Jesus.
この救いの恵みというのは誰にでも与えられる贈り物なんですけれども、イエス様に従おうと決めた人にだけ受けることができるものです。
Yeah, that's when we accept the price that Jesus paid on the cross for us.
それはイエス様が私たちのために十字架の上で支払われた代価を私たちが受けるときです。
Yeah, because this is how the requirements of God's perfect justice are fully met.
これがその神様の正義との要件が満たされるポイントなんですね。
Yeah, so Jesus paid the price for all the wrong things you've ever said, thought, or done.
イエス様は私たちが今までに言ったこと、やったこと、行ったことのすべての悪いことの代価を支払ってくださいました。
He paid the price for all the wrong things you're ever going to say, think, or do.
そしてそれだけではなくて、これから私たちがしてしまう、言ってしまう、考えてしまう悪いことの代価を支払われているんですね。
And it's when you choose to accept that price and follow Him that you receive this free gift of saving grace.
私たちはそのことを受け入れて、イエス様に、神様に従おうと決めるときに、この救いの恵みという無償の贈り物を受け取ることができます。
Romans 11, verse 6 talks about this.
ローマ人への手紙の11章6節。
And if by grace, then it cannot be based on works. If it were, grace would no longer be grace.
恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。そうでなければ、恵みが恵みでなくなります。
Yeah, so this verse is talking about our salvation, right?
この聖句は、この御言葉は私たちの救いについての、語っているところです。
This verse is talking about our eternal life.
私たちの永遠の命について書かれています。
It's all of grace, not of works.
私たちがこの、その救いを得ることができるのはもうすべて神様の恵みのみによるものです。私たちの行いによってそれを得ることはできません。
Yeah, in other words, there's nothing you could ever do to earn this gift.
言い換えるとその永遠の命を受けるに値するものになるために自分が何かこうできることっていうのはないんです。
You receive it instantly the day you choose to follow Jesus.
イエス様に従おうって決めたその日に、もうその瞬間に即座にこの救いを受け取ることができます。
And this is actually one thing that actually sets Christianity apart from any other type of religion.
このポイントはこのキリスト教っていう、まあ、キリストを信じるものが本当に他の宗教と完全に異なるところだと思います。
From day one, from the day we choose to follow Jesus.We already have eternal life.
イエス様を信じるっていうことを選んだその瞬間からもう私たちは永遠の命を持つんです。
Yeah, so it's our starting point, right? Not our finishing point.
それは私たちの出発点で最終点ではありません。
We have an instant change in status based only on God's grace and not on anything we do.
私たちのその立ち位置っていうのは自分の行いではなくってもう本当に神様の恵みによって即座に変えられるんです。
And what this means is that your performance as a Christian doesn't have any influence on whether or not you go to heaven.
別の言い方をすればクリスチャンとしての行いっていうものが天国に行けるかどうかに影響はないんです。
Yeah, because if that were the case, like it says here, it would no longer be of grace.
もし私たちの行動が救われるか救われないかにかかってしまっていたら、その恵みによる救いではないわけですね。恵みが恵みでなくなってしまう。
Yeah, grace would no longer be grace.
そこの聖書に書いてあるように、恵みが恵みでなくなってしまいます。
Yeah, so it's the day you choose to accept and follow Jesus, you're instantly transformed into a child of God.And you instantly have eternal life.
イエス様を受け入れて従おうと決めたその日から私たちはもう一瞬にして神様の子供という立場に変えられ一瞬にして永遠の命を得ることができます。
It's one of God's greatest gifts to us and one of the best parts of His grace towards us.
これが私たちに対する神様の恵みの最高の贈り物で最高の部分なんですね。
And of course, this gift is free for us to receive, but it actually cost God everything.
そしてこの贈り物は私たちに無償で与えられたもので、私たちは無償で受け取るんですけれども、神様が実はすべての犠牲を払ってくださっているんです。
Yeah, that's the suffering and death of His only Son on the cross.
神様の一人子の 十字架の上でのその苦しみと死によって私たちは受け取ることができるんです。
Yeah, because that's how God can be full of grace, but also perfectly fair at the same time.
だから神様は恵みに満ち溢れていて、完全に公正で公平で正義であるっていうふうに言えると思います。
Yeah, because the price for all of God's grace towards us was paid for by Jesus on the cross.
私たちに対する神様のすべてのその恵みの代価っていうものはイエス様が十字架で支払われたからです。
Which means that we never need to worry about paying the price for anything from God.
ということは私たちは神様から受ける祝福のための代価を支払うことを心配する必要がないということです。
Yeah, we just receive it freely.
私たちは自由に受け取るだけです。
It's all a gift of His grace.
それが神様の恵みの贈り物です。
And the result this actually has in our hearts is that it means that nobody can boast, right?
そしてこのことが私たちの心に結果的にどういうものをもたらすかというと、誰も誇ることができないんです。
Unlike some of those other religions, everyone is equal in Christ.
他の宗教と違って、キリストにあって私たちは誰もが平等です。
Because we don't do anything to earn our salvation, it means that nobody is any better than anyone else.
私たちはその救いを受け取るために何もしていない、自分の力で何もしていないので、誰かが誰かより優れているっていうことは起きないんですね。
So this keeps us humble and it keeps us thankful.
そのことによって私たちは謙遜であることができるし、感謝するし続けることにつながっていきます。
Which brings me to my final third point.
ここで3つ目のポイントに入りたいと思います。
Which is sanctifying grace.
清めの恵みです。
Now, this is the grace we receive after we become a Christian to do good things in our lives.
これは、クリスチャンになった後に受ける恵みで、私たちの生活の中で良いことをするためのものです。
Philippians 2 verse 13.
ピリピ人への手紙2章13節。
For it's God who works in you both to will and to work for His good pleasure.
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。
So here we can see that after you become a Christian, to live a life pleasing to God.Is also all based on His grace.
私たちがクリスチャンになった後に神様に喜ばれる生き方をすること、もう、全ての恵みに、基づくものだということが分かります。
Yeah, without God working in us to give us the will and the ability to please Him, it would be completely impossible.
神様が私たちのうちに働いてくださって、神様を喜ばせる意志と能力というものを与えてくださらなければ、それは不可能なことなんですね。
And it's important to note here that unlike saving grace, which, like I said, is instantaneous, sanctifying grace is more of a long-term process.
ここですごく大切なことは、その先ほど話をした救いの恵みっていうのは、神様を従うことを決めたときに瞬間に与えられると言いましたけれども、それとは違って、この清めの恵みというのは、長期的なその過程、プロセスの中にあるんですね。
And it's a process that we ourselves need to actively cooperate with, right?
そしてこのプロセスっていうのは、この清めのプロセスですね。私たちが神様とこう協力して進んでいかなければできないんですね。
Yeah, God, because He loves us, He will never force us to do anything.
神様は私たちを愛しておられるので、私たちに何かを強制したりするっていうことはないんですね。
Yeah, so we receive His saving grace when we choose of our own free will to.Accept and follow him.
私たちはその自由意志を与えられていて、イエス様を受け入れて従おうというふうに決めて、神様の救いの恵みを受けます。
And we receive His sanctifying grace when we choose of our own free will to cooperate with His working in our hearts and live a life pleasing to him.
そして清めの恵みは神様に喜ばれる生き方をするために神様が私たちの心に働いてくださって、そして私たちが協力することを決める、選択するときに神様の清めの恵みというものは、受けることができるんですね。
Yeah, so this long-term process of sanctification obviously requires a bit of effort on our part as well.
なのでこの清めの恵みっていうこのこう長い期間にわたるこのプロセスは当然ながら私たちのその努力っていうものも必要になってくるんですね。
Yeah, because the choice to cooperate with God's work in your heart isn't always the easy choice.
その心の中 の, その神様が働いてくださっているそのことにと神様に協力して進んでいくっていうのは必ずしも簡単なことではないんです。
Yeah, I've come to realize that there seems to be two ways of thinking in Christianity with regards to this.
このキリスト教に関してその2つの考えがあるっていうのにちょっと気がついた時があるんですけど、
Yeah, some Christians seem to think after you become a Christian,You don't have to do anything. You don't need to make any effort to please God.
あるクリスチャンはクリスチャンになったら神様を喜ばせるために何も努力する必要はない、何にもする必要はないっていうふうに考えている、そういうクリスチャンもいます。
Yeah, kind of like God's going to do it all for you out of His grace.
もう神様の恵みによって神様が全部やってくれてるから、くれるから自分は何もしなくていいっていうそういう考え。
Yeah, but then there seems to be other Christians that seem to think it's all based on your work. It's all based on your own effort.
で、その一方で、今度は全てが自分の働きにかかっている、自分の努力にかかっているっていうふうに考えているクリスチャンもいます。
But what we can understand from this verse is that it's actually both.
でもこの御言葉を見ると、実は両方が必要だ、両方だということがわかります。
God gives us the will and the ability to please Him.
神様は私たちに神様を喜ばせる意志と能力を与えてくださいます。
And then it's up to us to actually choose to do that, right?
でもその意志と能力を与えられても、それを実際に実行するかどうかっていうのは、今度は私たちが決めて選んで選び取って進んでいくものです。
Yeah, because like I say, God's never going to force us to do anything.
さっきも言ったように、神様は私たちに何かを強制したりしません。
We need to choose to work for His good pleasure.
神様が喜ばれるようなことをするかどうかを、自分で選んで選択していく必要があります。
Which, like I say, isn't always the easy choice.
そしてそれはいつもこの簡単な楽な方ではないかもしれません。
Yeah, most people.If they only went to church when they felt like it, well, they wouldn't go very often.
例えば、もし皆さんが気が向いた時だけ教会に行くっていうんだったら、ほとんどの人はあんまり教会に来ないんじゃないかと思います。
Yeah, most people, if they only read the Bible and prayed when they felt like it, they wouldn't do it very often.
気が向いた時だけ聖書を読まない、祈らないっていうことだったら、あんまりそれを実行していく人がいないかもしれないです。
If we only worked to help the people around us, to love the people around us when we felt like it, most of us wouldn't be doing it very often.
自分の気分だけで、自分の気が向いた時だけ、周りの人を愛したり、助けたり、そういうことをすると、ほとんどの人はやっぱりあまり行動に移していかないのではないかと思います。
So this is where we need to choose to cooperate with God's sanctifying grace in our hearts.
だからこそ、その私たちの心の中に働かれる神様のこの清めの恵みというものと、私たちは選択して協力して進んでいく必要があるんです。
Yeah, this is where our free will comes together with God's grace.
ここが私たちのこの自由意志と神様の恵みがこう協力、こうコラボしていくっていうところなんじゃないかと思います。
Yeah, God gives us the intention and the ability to do these things.But it's up to us to actually choose to make that effort and actually do them.
神様は私たちにこれらのことを行う意思と能力を与えてくださるんですけども、実際に努力して行うことを選択するかどうかは私たち次第なんですね。
And again, nobody can boast that they're doing these things more than anyone else, because if it wasn't for God working in your heart to do them, there's no way you would be doing it either.
そしてここでも誰も自分が他の誰よりもこれらのことを行っているとこう傲慢になってしまうことがないんですね。どうしたかというと、神様がこれらのことを行うように皆さんの心にこう働きかけてくださらなければこれを実行していくことはないからです。
So again, you can see how the end result of all of God's grace towards us is this humility and this thankfulness in our hearts.
神様の今お話しした恵みっていうものが最終的に私たちにもたらしてくださるものっていうのは、私たちの心の中の謙遜と感謝であると思います。
Yeah, like the Apostle Paul says, by the grace of God, I am what I am.
使徒のパウロが言ったように、神の恵みによって私は今の私になりましたということですね。
Yeah, in other words, none of us would be anything apart from the grace of God.
言い換えれば、私たちは誰一人として神様の恵みなしには何者にもなれないということです。
Yeah, His common grace is the only reason we're alive.
私たちが生きていける理由っていうのは、神様が一般に与えてくださる恵みがあるからです。
His saving grace has given us eternal life.
神様の救いの恵みが私たちに永遠の命を与えてくださいます。
And His sanctifying grace is making us more and more like Jesus every day.
そして神様の清めの恵みによって私たちは日々イエス様に似たものに変えられていきます。
So we can be thankful for all these things that God has done for us.
だから私たちは神様がしてくださる、私たちのためにしてくださったすべてのことに感謝することができます。
And we become energized to live a life pleasing to Him.
神様に喜ばれる人生を歩むために力をもらいます。
It's kind of like a son who goes to work on his father's farm.
それはこう父親の農場で働く息子のような感じじゃないかなと思うんですね。
Yeah, a son.Who's working on his father's farm isn't worried about the boss, about what the boss is thinking of him.
そのお父さんの農場で働く息子っていうのは、その上司が自分のことをどう思うかとか、そういう心配はないんですね。
Yeah, he knows he's accepted. He knows he's already loved, no matter what.
その息子は自分が受け入れられていて、何があっても愛されているっていうことをちゃんと分かっています。
Yeah, so that son works.From that acceptance, he doesn't work for that acceptance.
その息子は受け入れられるため、愛されるために働くのではなくって、受け入れられているから、愛されているからこそ働くんです。
Yeah, he puts in effort for the sake of his inheritance, which his loving father has promised him.
自分を愛してくれている父親、お父さんからが約束してくれている天の宝を蓄えるために努力するんです。
I think this can be a good analogy for the Christian life.
これはクリスチャン生活の良い参考になるんじゃないかと思います。
We don't work for God's grace, we work from God's grace.
私たちは神様の恵みを受けたいがために、受けるために働くのではなくって、恵みを受けたがゆえに、その愛や恵みのゆえに働くんです。
Yeah, we receive the common grace.The saving grace and the sanctifying grace of God in our hearts.
私たちは神様の一般に与えてくださる恵みと救いの恵み、そして清めの恵みを心に受け取っています。
And we work for our inheritance. We work to build up treasures in heaven.
そして私たちは天にあるその神様のその天の宝を積んでいくことになります。
We work for our loving heavenly Father, who's already accepted us.As his child, no matter what.
私たちのことをもうすでに受け入れてくださっている、もう愛に満ち溢れたお父さんのために何かしたいと思って働いていくんです。
Yeah, so I hope from now on, when you hear the word grace, you don't, like me, you don't forget the real meaning of the word.
これから恵みっていう言葉を聞いたときに、今日学んだことがちゃんとこう心に思い描けたらいいなと思います。
It's receiving what we don't deserve.
恵みというのは私たちが受けるに値しない、受ける資格のないものを受け取ることができるということです。
And when you realize all this, you can be continually thankful for All that God has done for you.
そしてこのことがしっかりと心で分かると、神様が私たちにしてくださったことに感謝して日々過ごしていくことができると思います。
Let's just close in a word of prayer.
じゃあお祈りで終わりたいと思います。
Dear Heavenly Father,
天のお父様、
Thank you for all the wonderful gifts you have given to us.
あなたが私たちに与えてくださった素晴らしい贈り物に感謝します。
Thank you for accepting us and loving us as your child, no matter what.
何があってもあなたの子供として私たちを受け入れ愛してくださっていることを感謝します。
And help us every day as we grow closer and closer to you to live a life more and more pleasing to you.
どうぞ日々の生活の中であなたにもっともっと近づいていくことができて、あなたを喜ばせるような生き方ができていきますように。
We pray these things in Jesus' name.
このことをイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
私は旅を決して、やめもたない。 Thank you. Thank you. before we begin the fellowship time, I'd like to pray a blessing upon you. クリスプの前に、皆さんのための祝福の祈りをしたいと思います。Heavenly Father,
天のお父様、
We thank you for your powerful grace.
あなたの本当に力強い恵みをありがとうございます。
That grace that sets us free from darkness.
私たちを暗闇から解放し自由にしてくださるあなたの恵み
and brings us into your magnificent light.
そしてあなたの驚くようなその光の中に私たちを招き入れてくださることを感謝します。
And I pray for each and everyone here.
ここにいらっしゃる一人一人のために祈ります。
That we go out in your peace.
私たちがここから出ていくときにあなたの平安の中に私たちは踏み出していくことができますように。
Throughout the week, wherever we go, that we be in your presence. We recognize your presence and your peace.
1週間の、この先の1週間どこにいても、何をしてもあなたの平安の中で私たちは歩んでいくことができますように。
And we pray these blessings in Jesus' precious name.
この、あなたの、祝福をイエス様の皆によってお願いいたします。
アーメン。 Talk to one another. Have a wonderful fellowship time. Thank you.
楽しんで帰ってください。